どうも、オレンジです。
ウェディングも、レンガの駅舎も、旅立ちのあの子も、シャッターの数が可視化できたら、東京駅周辺は真っ赤かな？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
冬真っ盛りということで、
はあ、
野菜を作る立場としてはどう振る舞ったらいいかなんですけれども、うん、私、超絶素人なもんですから、でも畑一応ね、借りて、いろいろ作ったりしてるんですけど。
初めての雪とかですかね、今。
いや、2年目ではあるんですよ、一応。2年目ではあるから。そう、だから大変なの。そう、雪も大変だけど、霜とかが降りると、やばいのよ。
ほうほう、
それでこう、地面が凍っちゃってダメになるとか。だから、表に不織布みたいなものを置いて、暖かくするとかさ、そういうのもあるし、だからこういう時思うよ。やっぱ千葉県、の房総半島とかさ、その神奈川の先っちょとか、太平洋側あったかいじゃん。
ああ、比較的そうなんですね。そ
う
かそ
う
か。
そうそうそう。だからそういうところだと、あ、できるんだなとかさ、なんかそういうことも、なんか考える。まあ、とはいえね、ちゃんとできてる、作ってらっしゃるところもあって、僕が今やってるところは、平たい白菜が5つと、あとほんとかわいいほうれん草が、4つ、5つぐらいって感じなんです。
平たい白菜ね。
平たい白菜っていうのは、白菜ってさ、こういう話すると畑やってる人っぽいね。結球ってわかります？
結球、どういう字だ？結球。
わかんないよね。結晶、糸辺に葉子で、結集するみたいな、ケツに、キューバ、玉ですよ。
へぇ、読んだことない。
で、要はさ、白菜って、キューッとこう、歯が重なり合って詰まってるみたいなイメージないですか？
はいはい、そうですね。
そうですよね。でも、あれはいきなりああなるわけじゃないんですよ。
ほう。
まず、広がった形でミョーンと出て、それがだんだん丸くなってくるね。それを結球って呼ぶんですよ。
ああ、どんどん、玉の形に結ばれてくっていうか、こう、ね、ギュッてなってくる感じだな。
そうそうそう。厳密にはさ、玉じゃないような気もするんだけど、まあそういうふうにグーッと丸まってくるんですけど、そう、それがさ、やるタイプとやらないタイプとあるんですって。ちょっと詳しくはその手の本を読んでいただきたいですけど、だからぐーっとなっていくものや、ならないものもあるし、なるはずなんだけどならない場合もあったりとか、いろいろあるんだけど、一応僕のところにあるやつはなりそうになってたところで、俺がね、ちょっとこう目を離した隙に、バード1号2号3号が水盤だろうかな。で、その平たくなっているところがより平たくなった形で、白菜が並ぶというさ、だなんかラフレシアみたいになってんのよ。
ははははははははは。
そう。ああ、で、なんか、見てさ、そうかって思いながら、平たくなった白菜を、取って、それでも結構食べどころあるのよ。結構こう、切っていけば、食べどころはあるんですけど。
鳥とシェアしたと思えばね。それはいいことだよね。
そう。でも、ちょっと暖かくなったから、鳥たちも食べるところないかな、みたいなところで来たんだけど、それはね、カバーとかしてなかったっていうのもあるんですけど、いや、むずいなーと思ってさ。だからなんかこう、当たり前なんですけど、その季節においてやるべきこととか、なんかこう周りの環境、その鳥たちも別に悪気があって食べてるわけじゃないじゃん。お腹空いたから食べちゃうんだから、しょうがないよね。 それは、うん、まあ、ここはちょっと食べないでねっていうふうにお願いをするみたいな、そういう意思表示みたいな、ことせなかんなっていうふうな。
僕はあの鳥側なんで、はい、鳥側の味方なんで、はい。
鳥側なの？どういうこと？
鳥を応援したい側なんで、鳥を愛好してるので、はい。
ああ、じゃあ鶏肉も食べない？
鶏肉は食べますよ、そんなもん。違うもん。しかも、鶏はそんなに、僕の、あの、愛好する野鳥ではないし。
はい、ずるくないですか、それ。
いやいやいやいや
いや。いや、俺ダメだよ。そういうのあんまり、まあ、あの、そうね。この話ちょっと、あの、いけないところに突っ込みそうなんで。あなたが言ったんだからね、そういう。鳥サイドなんでみたいな。
僕鳥側なんで、ポンさんサイドと、ま、対立する側かもしれないですね。
もね。俺とポン、あなたは、鳥とポンで分けてた。うん、
ポンさん側が鳥と対立するのであれば、僕はだから鳥側につくかもしれない。はい、
対立、あの、さっき言ってた、すごく丁寧に対立しないように言ってたのよ。
今は知ってないからね。
だけど、あなたが一言、鳥側みたいなことを言うから、うん、さ、せっかく丸く収まってた、ね、
こうやって
仕掛けてたものが。
世の中の分断は進んでいくんですよ。
お前が煽ってんだな。
怖いね。決めるからね、そういうのね。
怖いですよね。
嫌ですよ。嫌な世の中ですよ。
はい。ちょっと、ま、あの、喋った話の前に、なんか最近あの、ツイッターとか見ててさ、あの、批判するな。X ね。うん、X で、批判をするのは、うん、批判ばっかりするのは良くないみたいなことを投稿する人が結構いたりするじゃないですか。
はぁ、
あ。あれ、お兄さんどういうふうに見てんのかなと思って、ちょっと聞いていい？
僕のスタンスとしては、まあ、批判をするときには、ものすごくちゃんと調べて、うん、その、自分の中で納得できるロジックがなければ、してはいけないっていうか、うん、そうじゃなければ単なる誹謗中傷になってしまうので、っていうところで、うん、まあ、結構僕は X とかでも、その作品、映画とかについても、批判的なものを書いてはいるけど、なんかそこには、なんかなるべく自分自身の納得できるロジックなりっていうのがありつつ、なるべくそのインタビューとか資料も読みつつみたいなことは考えているっていう感じかな。それはだからカルチャーとかにのみならずとは思ってますかね。単純にこう批判だけを投げてもその相手方は納得しないだろうし、単にこう憎悪を増やしていくだけだなっていうふうに思ってますかね。
いや、オレンジさんはまあ俗に、まあ悪口というか、まあ反射的にね、うん、何言ってんだよ、お前の方だってあるだろうとか、うるせえ、お前に言う権利なんかねえだろうとかさ、なんかそういう感じのものも散見するけど、そういうものは良くないなとは思うってことなのかしら。
良くないし、建設的ではないし、なんかそもそももう今は X とか SNS ってそういう言論をする場ではなくなってるので、無意味だなと思いますね。
なるほどね。なんかあの、まあ、あの、批判と、まあ、悪口との差みたいな話も時々語られて、なんか、まあ、結局さ、それ言ってる表面上の正しさみたいなことよりも、なんかその案に何を言っているかみたいなことでの、なんか戦いみたいなことになってるから、いまいちその、なんかこれの議論そのものについてどう取り組めばいいか、私はちょっと悩むところなんですよ。それだって悪口言わない方がいいし、うん、建設的な方がいいのは分かってるけれど、うん、ただそういうふうな場所自体がさ、あの、全員賛成しかいない人みたいなところにね、行ったりすれば、これどう言えばいいのみたいなこととかも悩むから、表面的に建設的かどうかっていうことだけで推し量れないよなって思ったりもするけど、でも身の回りで確かに俺がファッと出てきて、みんな言っただけで悪口いっぱい言われたら、いやいや、ちょっと待ってよと。うん、みんなは自分は正当なことを言ってるとか、あの、意味があることを言ってるって思ってるかもしれないけど、そんなにいっぱい言われたら俺困っちゃうっていうのも、まあ、気持ちとしてはわかるのね。だから、あの議論って、なんかこう、表面的に向き合っちゃうと、別に悪いことないけど、でも、それをどういうタイミングで言ってるとか、についてとかは、きっと、ないわけじゃないんだろうけど、なんかその辺、もやっとするからさ、なんかこう、一口に言い切れない話で、なんか困っちゃうなと思うんだよね。
っ
ていう、もやった話を、一旦挟んでおいて。
まあ、本質的な意味でのリベラルってことを考えるべきだって話ではあるからね、きっとね。
まあ、じゃあ、あとね、そのね、あの、ラベリングで物事を語っていく く難しさも僕は今あると思うので、リベラルなんでとか、うん、あいつは右翼だみたいな言い回しは僕はちょっとなんか今は距離を置きたいですね。なんか保守ですっていうことでなんか意味があるようなことを言うのは、なんかちょっと何にも言ってないのに言った感じがするからさ、なんかすごい困っちゃうんだよね。丁寧で、バカみたいでも柔らかい言葉で、あと相手の話をまあ聞いてほしいなとか、まあいいや、うん、まあまあ、
いろいろ今ね、言ってるのはそれに近いことですよ。だからレッテルとしてのリベラルとかにとらわれてしまっていないかっていうことを考えてるって感じです、う
ん、そうね。いやだからまあ僕はどっちもあると思うと、うん、武井壮みたいになっちゃうかな、うん、まあいいや、はい。では話したい話を。
武井壮って今そんな感じになってるんですか。
いやまあでも、いやそういうこと発言する人たちは自分はどっちでもないけれどっていう風な前提で話されるじゃない。だから別にそれもわかるんだよ、うんうん、まあただなんかそもそもそういう風なね、スターみたいな人が語る言葉っていうものについてどう距離を持つかとかもあるよね、うんうん、はい、では話したい話をします。
はい、や
今回は、楽しい手放すの話です。
ほう、
私今の配信してる部屋なんですけれども、もうね本がすごいんですよ。で、この部屋からね外に出るために一旦体を傾けて本を避けてから出ないと出られなくなってきたの
よ。
いよいよ
そんな状態なんだ。すごいね。
でそれはさ、まあいやまあ、それは本がお好きでよろしおますねっていうことなんですけど、どうすかね、そのオレンジさんはスタンスわかんないけど、やっぱその、断捨離的な、
うん、
なんかほら、こんまり的なこととか。
ほうほうほうほう。
はい。ことを、望むとかさ。あと、
断捨離とこんまりってなんか、因果踏めてる感じありますね。すごいっすね。やっぱこんまりってそういうとこも狙ってるんですかね。
興味がないことをそういう形で伝えないでくれる？いるんだよね、こういう人はもう。まあいいけど。で、あとほら、老後。
気づいちゃった、気づいちゃった。わーいわーいってね。はいはい。うん。老後。
老後も、やっぱり、うん、結局、自分の持ってるものをさ、所有することにどれくらい意味があるのかみたいな話もあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
おれんさん、ね、ご実家いらっしゃるからわかると思いますけど、うん、お母さん、お父さんが持ってるもの、実家にあるものって、将来どうなっちゃうんだろうって考えたことないです？
ああ、確かにね。
そう。だからまあ、結局、子供たちに継いでくみたいな発想でもあったりするけど、でも考えたらそんなに全部継ぐわけでもないだろうとかさ。
うん、うん、うん、うん。
そう。まあ、私の実家もこの前行ったら、ライチョウじゃない、なんか鳥のすごいでっかい剥製があって、これおじいちゃん家から持ってきたんだって言うんですけど、どうするのみたいな。ことをね、ちょっと冗談で話しましたけど、でもどうすんだろうね、うん、置物とかさ。
いや、普通に全然ゴミなんじゃないですか、出すんだったら。一般的な可燃ゴミとかになるんじゃないですか。
いや、だからそれが1個や2個じゃないってことですよ。
あ、鳥の剥製が。
いえ。え、その、な、やる気がない。
やる気がない。
いや、お家には、いや、いろんなものがあるでしょ。
うん。うん、
だからいろんなものを、だから、まあ、これも、うん、あと世代もあると思うんです。やっぱり、
はいはい、
まあ、私は結構中年以降なので、うん、将来どうするかをさ、僕も中
年ですけど、
若干考えるんですけど、うん、やっぱ若いうちはさ、どっちかというと所有を増やす方の側にいるじゃない。
うんうんうんうん。
どんどんものを、まあ、別にその増やしたいというわけじゃないけど、結果増えちゃうみたいな、収集欲とかもある。うんだろうし、うんうん、まあ別に物だけじゃなくて、いろんなものをいっぱい見たい、知りたい、やりたいみたいなさ、体験を増やしたい、うんうん、そういうプラスの感覚になってると思うけど、だんだん増やしすぎた後に、うん、これどうしたらいいのかなって思う時が、まあそれは折り返しと言うべきかわからないけど来て、確かに死んだ後にさ、うんうん、子供たちに迷惑かかるなとか、まああとね、うん、周辺の人に迷惑かかるなみたいなこともある。ちょっとこの話長すぎるけど、まあとにかく 自分の所有してるものについてどうしようっていうさ、悩みを若干あるにはあるんです。
うんうんうん。
お兄さん、なさそうだね。
いや、でも、ある、毎年ね、一応年末のその大掃除みたいなものとか、ちょいちょいそういう、なんだろう、身近にあるものを捨てるみたいなことはしていてはあるので、まあ意識していないわけではないけど、そうですね、がっつりそんなに定期的に意識してるわけではないかな。
本とかはどうです？積んどく本とかないですか？
あるので、この前もバリューブックスに送りましたよ。
ああ。オレンジさんはそういうの出せる人なんだよね。
出せるっていうほどでもないですけど、うん。
まあ、ここからは、私がこう、いかに不自由かって話をしていきますんで、ぜひ、切っていただいて、いいですけども。なんかね、本の交換会っていうのに、
はいはい、はい。
まあ、誘われたんです。で、まあ、なんか、積ん読の本を、持ってきて交換し合いましょうみたいな、うん、そういう会ですよ。
うんうん。
で、僕もそういうのに慣れてるわけじゃないので、いや、どうしたらいいのかなみたいなことをまあ思いつつも、うん、でもまあ本だったら腐るほどあるんで行きますって言って、うん、一応ね言って、うん、まあ行くことにしたんです。で、ルールは積読の本がいいみたいな話、もちろん好きな本でも何でもいいなと思うけど、うんうん、まあ積読っていうその、まあ、つまり動いてない本だったら持ってきやすいだろうって、そういうことなんでしょうね。
かつまあ欲しいと思って買った本でしょうからねみたいなことですもんね。
そう、そういう推測も入るよね。で、
うん、
どの本持ってこうかっていう時間を作ったんです。
はあ、はあははあ、
で、いや、もうほんとさっきも言ったように、もう玄関というか入り口のとこにも本がもう今パッと見るだけでも15冊ぐらいの本の平積みっつうんですかね。倉庫に入ったままみたいなやつが、6本ぐらい立ってるんで。
平積みは、そこから本屋さんでこの面が見えるようにこう並べられてる様のことですよ。
そうね。平積みの、縦が長すぎるんで、そうそうそう。上は平なんですけどね。日本語ソーシャルデザインするっていうね、グリーンズが出してる本が今パッと見えましたけど。
はいはいはいはい、
そう。いや、だからそれがもうさ、やっぱり、山のようにあるから、こっから適当に持ってきゃいいんだろうと思ったんだけどさ、うん、やっぱ交換会をさ、開催される人にさ、なんかあんま変な本持っていけないじゃないですか。
はあ、はあははあ、工事の領族に反するようなね、本はね。
いや、そういうことじゃない。
あ、違う。
そういうことじゃなくて、いや、てかそういう本はあるの？うん、俺、あったら持っていきたいぐらいだけど、拷問の本はあるかな。だけど、なんかまあ、ちょっとセンスがいい本っつうんですかね。
はあ、はあはあ、ね、
だからその、なんか、マニュアル本みたいなやつとか恥ずかしいじゃん、なんか。そういうのも持っていけないな、みたいな。なんか自己啓発も、ギリギリどっちみたいなのあるじゃない。持っていけるやつ、はいはいはいはい、持っていけないやつみたいな。
金持ち父さんみたいなね。ああって、これは無理かなみたいなやつね。
あ、でも、ま、そう。だ、金持ち父、そうなんだよね。すごい、そう、そこ、いいとこついた。だその、
いい、
ブックオフで、3冊以上ありそうなやつとか、ちょっと、うんって思う気持ちもあるじゃないですか。
あるだろうね。100円ぐらいのね、やつがね、あるでしょう、ね。
じゃあ、と思って、その、実用系をいざ見てみると、意外となんか古い本っていうかさ、なんかウェブ関係の本とかも多分あんまいらないっていうか、その、そういう専門家みたいな人とかしかいらないし、古い本はいらないじゃん。
そう、うん。時代によって変わるしね。
なんか、で、もうないな、なんでこんないっぱいディレクションの本があんだとかさ、なんか、改めて。
まあ、仕事上ね、しょうがないね。
そう。ふっとい本よ、もう。半分ドンキみたいなさ、うん、本とかもいっぱいありますけど。う
ん、あるある。
で、じゃあと思って、なんか文芸っぽいさ、うん、感じのやつを探して、
うん、
なんか心理学の名著みたいなさ、
うん、
なんか愛してる愛してる愛してるみたいなやつがあるんですけど、なんかエヴァンゲリオンとかにも参照されてるやつなんかあるんですけど、これちょっと まだ持っていくには早いかなみたいな、
うん、早い関係性的に、
でその近くにある、富野義行さんが書いた、アニメの作り方みたいな本があるんですよ。
うん。
映像の原則って本なんですけど。
あ、映像の原則。はあ、
はい。つまりその右側から出て、上手から出てくるか下手から出てくるか、相手との構図としてどういうふうな意味があるかみたいなことがもう全部書いてある本で。
そうそうですね。あ、じゃあトミノアニメのその紐解きができるわけだ。
そうそう。で、あの一部ね、その彼が作ったコンテとかも出てきたりとかもして、うん、いや、なかなかに面白い。これは持っていけないなとか。
そうだね。思想があるよね。そこにはね。
そう。他にもな、映画監督のなんか映画の作り方みたいなやつとかもあって、はいはいはい、これもまだちょっとっていう感じで。
うん、
一個一個向き合うと、うん、なんか、あれ出せないと思ってさ。
うん、
これだからと、やっぱり、あの、お姉さんさっき言ったように自分で選んだ。そう。だから自分で選んでる本は、やっぱ選んでるから、うん、その、俺の本棚に置くために一応買ったっていう。いや、だここが、あの、いろんな人と違うと思うんです。まあ、うん、でもそれは次の人に私はいいじゃんと思える人もいると思うんだけど、
うん、
なんか所有欲がなんか卒業してないんだよね、俺の中で。そう、別にいいじゃんって思うんだけど、これいつか読むなみたいなこととかさ。
あ、わかります、わかります。
いや、あとなんか、うん、もっと細かいやつで言うと、その、あの、漫画版の仮面ライダーとかあるのね。文庫版で僕持ってるんですけど。
はいはい。
別にこれももう知ってるし何度も読んでるから、まあいいかなって思うんだけど、うん、でも、仮面ライダーもし何か語らなきゃいけないときに、仮面ライダーの原点である漫画版、これは実は、あの、オリジナルの映像があってからその後に書かれてるっていう。で、しかも内容的にちょっと違うから、パラレルワールド的でもあるみたいなこととかの認識を、語るときにちょっとないと嫌じゃんとか思ったりするじゃん。思わねえか別に。そう。だから候補としてはあげたんだけど、なんかちょっと、あげられないなとか、あと漫画、いろいろ見たら、うん、え積んどくよ積んどくってか、いつもは見てないからね、それは。
あとは。いや、だって、今日読んでない本だからね、積んどくってね。
あ、そうか、うん。あ、そうか。だから読んでる本、じゃなきゃいいのかって思って、読んでない本に目を向けると、なんかさ、うん、持っていくの恥ずかしい系の本が多いんですよ。
はあ。
奇跡のリンゴの本みたいなのがあるわけ。
ああ、あった、おじいちゃんのね、メガネの笑顔の。
そうそうそう。
なんかいろいろ後から出てきた、
うん、まあ、別に悪い本じゃないけれど、うん、なんかその、ちょっと持ってきたくないっていうか。
わかる。時代が濃厚に刻印されてるね、あれには。うん、
あの、俺が出した本としてはちょっとっていうのがあるわけよ。
まあ今農業やってるしね、いろんな文脈ついちゃうよね、それね。
いやいや、まあ別に、あ、そうかな、農業文でも、なんかそうね、そういう感じの農業ですみたいな強、だから、うん、なんかだからめちゃくちゃ難しいのよ、なんか、あの、本を。で、わーって悩んで、うん、積んどくということで、あの、一応持ってったのは、
うん、
ねえ、地図のデザインっていう本を持ってきました、
ね。ほうほうほうほう、良さそう。
これな分厚くて、要するに世界中の地図というよりかは地図のデザインを見るみたいな本なんですよ。だから、例えば動物の分布図みたいな地図とかがあるんですけど、やっぱその地域とかの、うん、まあ、デザインセンス、まあそれはその、ね、作者にもよるんでしょうけど、やっぱその地域差みたいなのがあるんだよね。だから、うん、あ、こういう風なデザインで、あの、全体を赤く、赤色でとか、そのドット絵みたいな感じで作るとか、まあいろんな形で地図という風なものをどんな風にデザインしているのかっていう風な、まあ文化的な、側面とか、あと伝え方の考え方の違いみたいなことが分かる、うん、結構分厚い、まあ、見る本なんですけど、
うんうん、
これはね、3200円ぐらいする本で。
おお、いいじゃないですか。すごいね。
うん、やっぱりちょっとやめようかなって思ったりして。
高いからね、逆にね。
そう。値段のこととか考えると、もう十分原価償却っていうか、多分あの、ブックオフだったら、うん、こちら無料で引き取りますって言われるやつなんだけど、
あら、
なんかちょっとさ。
わかるわかるわかる。
まだ悔しいっていうさ、多分10年以上前の本なのにまだ悔しいみたいなのがあるんだけど、うん、まあ、ちょっとでかいから、持ってくならいいかなと思って、
うん、
今回それを持っていったんですけども、うん、ということで本をね、持っていくだけでも、一苦労というところではあるんですが、
うん、
まあ、ここでね、皆さんに募集したいのは、手放すアイディアっていうか、 どうやったらこう、まあ本に限らずでもいいんですけど、うん、なんかこう自分の、まあ、一旦所有したいなと思ってしまったものを手放すことができるかっていうことなんですけど、
うん、
オレンジさんどうですか？今まで聞いてみて、この、自分はもう全くそういうことにこだわりないっていう派だったら先に言っといて、その、私考えるって。
僕も結構貯めちゃう派なんで、てかアーカイブを重視してる人間なので、あらゆる面でその、うん、残すみたいなことは、それこそハードディスクにいろんなテレビ番組も蓄積されてってるしとか、あるので、
うんうん、
その点もできてない。でもまあ、そうだな。なんかやっぱ定期的にそういう機会を設けるってことなんじゃねえかな。そうすると、結局、で、申し込んじゃって、バリューブックスに段ボール200本みたいなことを言っちゃうと、もう詰めていかないと、宅配業者さんに迷惑かかっちゃうので、みたいな感じで。
スケジュールのお尻を決める。
そう、無理やりそれを強いてしまうと、うんうん、そうすると、まあその限られてる、中で、結局、優先順位みたいなのが出てくるから、自分の中の優先順位が低い本をどんどんどんどん詰めたりとかっていうことはしますかねとか、あとはなんか、服とかも捨てる用とか、これは着るか着ないかわかんないから、なんか、こう、透明の袋、まあ、ゴミ袋みたいなものに入れといて、使うってなったらそこから出せばいいし、みたいな感じで確保しておく。で、一定期間経ったらそれは使わなかったってことだから捨てるみたいなことはしてますかね。
うん、今本棚を見たら、読んでいない本について堂々と語る方法っていう本がありまして、この本だけ持って全部捨てちゃおうかな。
意外とね、困んないだろうけどね。うん、
いや、でさ、この本も、あ、全然読んでないなと思って、まあまあ大体この本だって読まなくてもいいのかなとかさ思って捨てようかなと思ってたら、
うんうん、
この本の書評をしてる人がいて、ほうほう、それが面白くて、やっぱこれ捨てられないなと思って、
あらら、
これも捨てられないですね。
難しいね。
だからそうね、だから可能だったらオレンジさんにオレンジ来てもらって、この本面白そうじゃないですか、持ってきますわって言ってもらったら一番嬉しい。
そんなことないんだよ、世の中において、人生においてそんなことはないんだよ、きっと。
いや、そこまでないことないけど、でもどうですか、その誰か知ってる人に持ってってもらえた方がなんか諦めつかない？
それはあるでしょうけど、ないんじゃないかな、うん、
例えばほらね、お父さんお母さんとかご兄弟が来て、うん、これ俺にじゃ持ってくよ、いいって言われたらどうです？
それこそ今あれですよ、銀座で、なんだっけ、本の公演だっけとかやってたりとか、あと去年僕が行った前橋ブックフェスみたいなものでは、いらない本を持ってって、なんか知らない人が持ってってくれますよ、それ。
うん。どうですか？参加したいなと思いました？
僕はだからもらう側に行っちゃったんで、提供する側に行ってないんでね、溜まっていく一方ですんで、あれですけど。
いや、だから逆側に行きたいと思いましたかっていう。
うん、まあ、さっき言ったようなやり方でやってるので、そんなにないかな。
うん、そうね、うん。この話広がらんな。
広がったよ。大丈夫だよ。いろんなやり方があるってことは気づきはね、ありますから。
そう。でもなんかね、その、所有欲っていうのが自分にあるんだなってことはまあ確認できたんで。
うん。
それはまあ面白いなと思いましたけどね。皆さんはどんな風に物とお付き合いなんでしょうか。こんなところですね。はい。種ラジは、Spotify、Apple、Amazon などのポッドキャストサービスで週に2回ほど配信中です。お好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いします。また、種ラジのご感想や映画の作品の展示、散歩コースなど、あなたが気になっている名前のつかない種など、公式サイト、種ラジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
なかなか自分のこだわり捨てられないですね、それはそれで大事、お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、
また
また。